ルカによる福音書の今日は11章ですね。ルカによる福音書の11章です。私たちは今イエス様がエルサレムに向かう旅の中を見ていっています。そしてその中の学びで私たちがこの一番大きく学んでいるのはイエス様につながっていることの重要性、必要性ですね。イエス様につながっていることの重要性、必要性であります。まずイエス様がこう言われましたよね。私について来たいのであれば自分を捨てて日々自分の十字架を追って私について来なさいと。イエス様に従うために、イエス様につながっているために、一緒になるために一番邪魔になるのが自分そのものでありますよね。そして自分の権利であるとか、そういうものをこのイエス様にあってですね、ここね大事ですね。このなんか私たちがこうメッシュ方向的に動くのではなくてですね、このイエス様が全てを捨ててくださったから、イエス様が全てを捧げてくださったから、そのイエス様にあって、キリストにあって、私たちも自分たちの権利、その自分の持っているものを捨てていくわけですよね。でこれによってイエス様につながっていくことが可能なわけなんですね。でその後のイエス様の宣教の働きにおいてどうなっているかというと、悪霊が出ていく。これ素晴らしい働きですですね。イエス、神様の力ある働きを目で見る形で見ることができるっていうのは喜ばしいことですけれども、イエス様はそこで注意をした。喜びながら戒めたって言った方がいいと思いますが、あなたの名が天に記されていることをもっと喜びなさい。いかがでしょうか。私たちが神様の働きを如実に見ているときに、それをも捨てるって言ったらちょっと大げさですけれども、横に置いておいてですね、そしてイエス様の救いに預かっていること、自分の名が天に記されていることを喜んでいくという、やはりここでもイエス様とつながっている話をしました。そしてとても大事な良い行いについてですね、私たちは重要なところを学びましたが、私たちクリスチャンは良い行いをしなければならない、隣人を愛さなければならないということを聞いていて、でもともするとパリサイ人と同じような考えを持ってしまいます。それは何かといったら、一生懸命頑張るということです。ところがイエス様のポイントは、良きサマリア人を挙げたわけですね。覚えてますが、良きサマリア人を挙げたんです。そしてサマリア人をというユダヤ人にとっては一番苦手な人を、一番かどうか分からないけど嫌いな人ですよね、取り上げて、自分では絶対にできないんだということをイエス様あえて言われたわけなんです。これを行いなさいと言われた時で、そのことによって全部自分ではこのできないんだということ、イエス様こそが律法の成就なんですね。イエス様こそが律法を果たす方です。つまり何かと言ったら、私を受け入れなさい、私を信じなさい、ということをこの前学びました。なぜかと言ったら、サマリア人のかわいそうに思われてこの半殺しになっている人を助けたというところのかわいそうという言葉は、福音書の中でイエス様だけに使われている言葉、この深い腹から出てくるような同情の憐れみですね。しかも適正民族って言ったりですか、自分にとっては嫌いな民族に対しても注ぐことができるような憐れみですよ。でこれはイエス様しか持ってないんです。つまりイエス様につながるしか方法がないということです。そして私たちのうちにおられるキリストに会って初めて良い行いをすることができるわけですよね。で最後にマリアとマルタの話がありました。でともすると、なんとイエス様に仕えていく、奉仕していくということそのものがイエス様と一緒にいることの妨げにさえもなるということになるんですよね。その反面教師じゃなくて、その模範がマリアだったんですね。マリアは一番大事なもの、何を落としていいのか、何を捨てていいのか、いろんな大事なものっていうのはたくさんあるんだけれども、優先順位は何なのかということで、マリアは一番大事なこと、つまりイエス様にひれ伏す、足元にいるですね。この足元にいるっていうのは大事なんですね。ひれ伏す姿、礼拝する姿、そこで御言葉を聞くと、これが一番大事なことと で、この路線の中で11章も話が続いていきます。一節をご覧ください。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください。イエス様が祈られています。でこれはですね、とても熱心に祈っている姿がギリシャ語の中では伺うことができます。ちょっと立ち入ることができないような集中した祈りになっています。でようやく終わったかなという時に弟子の一人がイエス様のところにやってきたということですね。もうここからすでに私たちはイエス様につながることの重要性を学ぶことができます。イエス様ご自身が父なる神と一緒にいること、父なる神につながっていることを最優先にしていたということです。イエス様が父なる神と共に時間を過ごし一つになっているということ、これが祈りの中で現れていて、その中でイエス様は数々の技を行っておられたと同じように、私たちもイエス様と共に時間を過ごし、そして祈りを捧げていくことによって、それで初めて数々の技が自分を通してイエス様が行ってくださるというのを見ることができるという、まずここがあるわけですね。で弟子たちは、このヨハネが弟子たちの教えたようにと言ってますけど、あのバプテスマのヨハネが何か教えてたんですよね。で私たちにも祈りを教えてくださいと、祈りを教えてほしいということですが、私たちにもという言葉を注目してください。一節に私たちにも祈りを教えてください。弟子の一人がやってきてるんですけれども、弟子はここで重要なのは個人が祈るということももちろん含まれてはいるんですが、共同で祈っていく、心を一つにして心を合わせて祈っていく時にどう祈ればいいですかということが結構前面に出てるんですね。まあ、個人でも祈るんですけれども、それで2節です。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときはこう祈りなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちの負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでくださいですね。もっと詳しくマタイの6章に書いてますけれども、まあ、別にそこだけでイエス様教えられたわけではなくて、他の箇所でもこうやって弟子たちに聞かれた時に同じこと、いやちょっと縮約版的に縮約してですね、イエス様をこうやってお答えになっていますね。祈りで大事なこと、一つ目、呼びかけることです。父よですね。誰に祈ってるかが大事です。誰に祈ってるか、呼びかけによって自分が神様の世界で物事を見ることができるようになります。他の箇所では使徒ペテロが牢屋に入れられてしまって処刑を待っているような状態の時に熱心に祈りが初代教会で捧げられました。ある家で、マルコの家かな確か。そして天と地と海とその中にあるものすべてを作られた方と祈ってるんです。牢屋の中にあっているペテロを救い出してもらうために、天と地と海とその中にあるものすべてをお作りになった方であれば、光をあれと言われた神ですから、牢屋から出すことはいとも簡単なわけなんです。でこのようにして呼びかけることによって、ちょうど私たちが小さな問題がこの10円玉がですね、この目の前にあって太陽を見ることができないように、問題というのは力ある神様 大きな神様さえもこの見えなくさせてしまう。しかし神を見る作業として、まずは呼びかけをする。 次に皆をあがめ、皆があがめられますようにと、この名というのは、この本質を表すんですね。だから神をあがめるというのと神の皆をあがめるというのは神の本質をあがめるという、まあ、そういう意味合いになるわけなんですね。つまりここで2番目に祈りについて大事なのは礼拝であります。神を神として認めていくこと、神様がどのような方でどういうふうに働いておられるのかを、この思い巡らすことで、このことを祈りの中で次に行っていくわけなんです。で次に3番目に御国が来ますようにと祈っています。ここは大事ですね。もっと詳しくは、このマタイの6章ですね、御心が天になるように地にもなさせ、地にもなさせたまえ、で御国を来たらせたまえと、で神の御心がなっているところ、神様の支配があるところ、神様が権威を持って支配しておられるのが神の国であります。これが来ますように、この地上に来ますように、アダムによって罪によって汚されてしまった、呪われてしまったこの土地、悪魔が主権を持ってしまっているこの地において、御国が来ますように、神の御心がなりますようにという祈りを捧げるわけなんですね。つまり自分の意思が、自分のやりたいことが叶えられることが祈りじゃないということです。その反対、神のやりたいことが叶えられるための道具が祈りなんです。逆ですね。ですからまず父よと言って皆が崇められますようにというその礼拝を捧げることによって、自分の意思を神様に全部明け渡していく中で、祈りが次に御心がなりますようにと、神様のなさりたいことが起こりますようにという願いに変わっていくことができるわけですね。それで次に3節に、これが何だ、4つ目になるんですか。日ごとの糧を日々毎日お与えくださいで、ね、ここがね、なんて言ったらいいかな、私たちのこの先進国で安定した日本においては実感が持てない御言葉なんですね、祈りなんですね。当時のイスラエルの社会の中で次の日のご飯が食べられるかどうかという切迫した状況の中での祈りなわけなんです。でこの他の訳だとどうなっているかといったら、必要かくべからざる食べ物というふうに載っています。で次の畳の中にパン3つがないといってですね、友人のところに来るこの話が出てくるわけですよ。そのような貧しい状況の中にいた人々であると、で特に信仰を持った人々の中では貧しくなるんですね、迫害を受けていくの でそれで彼らがまずここで祈っていくということがとっても大事になっていく。そして、今度は霊的なことですね。私たちの罪をお許しください、私たちも私たちの負い目のあるものを許します。罪の許しというのは神様のとの関係の中でもう一番大事なものであります。でもここで大事なのは、私が他の人の負い目、罪を許しましたという憐れみの中に、その神様の憐れみの交わりをしている中でその罪の許しを請うていくと。つまり神様が私を許してくださった、キリストが血を流してくださったことによって許してくださったということを知って、神様のその許しと憐れみの中に自分がいることを他の人にも分かち合っていくわけです。だから自分の罪を許してもらったということと他の人の罪が許せないということは相入れない話なんですね。どちらも一緒にすることはできないんです。私を憐れんでください、なんだっけ、憐れむ者は幸いです、なぜならその人は憐れみを受けるから、なぜならそうすればその人は憐れみを受けると、イエス様が言われた通り憐れみの中にとどまっていく必要があるわけですね。そして最後に試みに合わせないでください。次に出てきます。今日のメッセージの、この学びのですね、中核に入っていきますけれども、神の国がこの地上に攻め入っていくというのが福音であります。侵略してるんです。イエス様がこの地上に来られたということで、この悪魔が支配していたこの世に対して、 猛攻撃を仕掛けている、神の国が攻め入っている、押し寄せてきている状態であります。そして第一ヨハネの最後にこう書いてありますけども、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。イエス様を受け入れた時点でこの世のものではなくなり、神に属するものになりました。そこで悪魔は猛攻撃を仕掛けて、神様の信じている者たちに対して猛攻撃を仕掛けてくるわけなんです。だからこの祈りが大事になってくるんですね。試みに合わせないでくださいという祈りが大事になってくるわけです。でこのように祈りなさいと言われた中でですね、イエス様はこの日ごとの糧を毎日お与えくださいという祈りを使いながら、この切実な祈りをあなたたちのモデルにしていきなさいというこの教えを、この5節からですね行っていくんですよ。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私の家へ来たのだが出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからと いうことで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならば、これね、あくまでというのは厚かましさのゆえにとも訳せますね。厚かましさのゆえに頼むなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょうと。これちょっとね、私たちの現代社会と全然違う2つの要素があるんですね。一つはですね、旅人をもてなすっていうのはどんなことがあってもやらなければいけないすごく高い位置になります。今コンビニあるでしょ、ないんですよ当時は、マジで。だからそして外敵が非常に多いんです。日本とってもね優しい社会ですよ。女の人が一人歩きしてますよね。今日から戻るときに一人歩きしますよね。自宅に戻られるときに超怖いですよ当時。まあ女性じゃなくても男性でも同じですけれども、この前の良きサマリア人では強盗に襲われて半殺しにされているわけでしょ。だから習慣として出来上がってきました。旅人は必ずお迎えしなければいけない、もてなさなければいけないと。でも問題なのはパンがない、食い物がないんですよ。自分の家に貧しい状況なんです。で 夜中に、ね、どんどん叩くわけですよ。でもう一つのね、これがね考えられない状況というのが、ここですごく子供を起こしてしまうね、子供たちも私も寝ているって言ってるじゃないですか。でこの子供も寝ているっていうのがここでミソなんですね。なぜか一つ部屋なんですよ。貧しい家は特に洞窟だったりするんですよ、本当に貧しいと、ね、そうするとですね、動き始めるとその子供たちをまたいでですね、もう子供たちの上で作業をしなければいけないような状態なんです。ベツレヘムに行った時にそういう洞窟を見せてもらってですね、羊飼いの丘のところでですね、これ洞窟があるんですけども、まさにそこで見たのはマリアとヨセフがですね、イエス様をお産みになった、産んだですね、そういう情景のみならず、その説明もガイドの人してくれました。こう子供をまたがなきゃいけないって話ですよね。だから今そういう状況の中で、友達だからといって普通はやらんけれども、厚かましく求めるならばやるでしょうと。これが大事ですね。ここはポイントです。そこでイエス様が、私はあなた方に言います、9節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますと、神に対する祈りの姿勢を教えているわけです。すごく切羽詰まった形でのこの祈りをしていく。まず求めるということですね。求めるんです。求めがどれだけ強いかによって神様にどれだけ出会えるかですね。 自動販売機のように神様の方から来ることはなく、神様は求めて口を大きく開くものにそこに埋めてくださる方です。けれども次にさらに今度は叩くという、まずは探すですね、探すという、もっとアグレッシブに、もっと積極的に神を求め、最後に戸を叩くと。さっきも戸を叩きましたね、叩くところ出てきましたけれども、ここまでやっていくというそのプロセスが、過程が大事になってくるわけなんですね。そしてここで大事なのが、先ほどの祈りの続きであって、この求めていく祈りというのが自己中心的なものであれば当然聞かれません。ヤコブの4章の3節に、願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと書いてあります。自分の御心がなりますようにとは書いてないんですよ。神の御心が天であるように地にもなりますようにと、御国が来ますようにと、神の支配が来ますようにという祈りの中で初めてここでしつこく祈っていくのであればそうなんだということを言ってるんですね。で、こういう熱心な祈りというのが聖書の中に数多く出てきます。ヤコブの5章の16節と17節に、義人の祈りは働くと大きな力があります。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでしたと。で、ね、この、ね、地に雨が降らなかった、祈ったら降らなかったっていうのもあるんですけど、今度ね、祈ってまた降り始めたっていう、このことが第一列王記に書いてあるんですよね。で、その時のことを覚えてらっしゃるでしょうか。オリーブ山じゃなくて、あれはカルメル山だな、カルメル山で祈ってたんですね。カルメル山から地中海がもう簡単にもうバーッと目の前に広がってますね。で、自分の若い者に対して、その地中海の方を見てくれって言ってですね、そしたらですね、雲何一つないんですよ。え拳のような雲が、それはまだ出てこないんだね、うん、出てこないんですよ。それで彼がね、膝の中に頭突っ込んでですね、祈ってたんでしょうね。で、それ7回やらせたんですよ、出てこないから。7回目にそう、ちょこっとだけ見えるわけ。それで雨が降るからすぐにここから降りるようにさせなさいとですね。アハブも降りてって、自分も降りてってと、雨がザーザー降ってきたと。このような熱心な祈りが必要になっていく、しつこく祈っていく、もうやめてくれというぐらい祈っていく必要があるわけなんですね。私はいくつかの国の兄弟姉妹と交わっていて、キリストにあってみんな一つになれるっていう喜びがあると同時にですね、あとはそれぞれの国民性が清められてですね、本当にイエス様の香りが放つ素晴らしい姿を見るんですね。で、韓国の兄弟とですね、中国の兄弟っていうのは本当に学べますね。ヤクザでイエス様を信じた人っていうのはね、奥さんがクリスチャンなんですね。何人かの人がね、ヤクザの人がクリスチャンになってるんですよね。奥さんがクリスチャンになったんです。その祈り方というのはもうそのヤクザの旦那さんをビビらせるような祈り方するわけですよ。もうしつこいしつこいしつこい。中国のそのお母さんで、そして息子さんがですね、これはそうですね、ビデオで見たんですけれども、息子さんが、同性愛者だったんですね。それであとは何かそういうドラッグとかなんかいろいろやってる時に、お母様がですね、もう一つですね、トイレぐらいの大きさのですね、この祈祷室を自分で作ってですね、息子のためにだけのですね、祈りをもう永遠と捧げるためにそこで捧げるんですよ。で、彼は今牧師ですよ。学びますね、学びます。 まあ、もちろんそこではですね、息継ぎっていうのはありますからね、なんか自分の願いが叶えられる、そういうことじゃなくて、本当にこの神の御国のビジョンを持っている人たちが祈るところで、必ず神様はその祈りを聞いてくださるということなんですね。そしてその祈りの中で、すごく大事なのは、さっき父よと言いましたけれども、この父なんだよ神様はということを取って肉の父親の話をしていきます。いいですか。でそれを例えにして神様から求めるべきもの、求めるべきものをイエス様おっしゃっています。11節、あなた方の中で子供が魚をくださいという時、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。どうですかお父さん。与えないね。僕ももらったことありません。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。こんな意地悪な父親も見ないです。悪い お父さんでもそれはないでしょう。してみると、ここ大事ね、このこと言葉大事ですね。してみるととか、なおさらのことでもいいです。あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、これが大事です。なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。悪い霊を取ってそれでも与えてくれるんだったら、なおのことって言ってるんです。英語だと How much more、 英語分かる方分かりますね。 How much more、 なおのこと。これはね、悪いお父さんと天の父が似ているって話をしてるんじゃないですよ。逆、対比してるの。悪い父でも天の父は良い父なんですよ、ね、悪い父でさえもがそんな意地悪なことしないでしょうと。お父さん欲しいって言ったらですね、僕ね、なんかね、全然記憶にないんですけれども、巣鴨かなんかでですね、おもちゃ屋の前でなんかね、もう転げまくってですね、なんか泣き叫んでですね、ちっちゃな頃ですね、そしておもちゃをゲットしたという話をですね、いつも聞かされて全然記憶にないんですけれども。くれるんですよね、父は。でも、なおさらのこと、天の父が与えてくださると。で、ここで大事なのが、先ほど日々の糧っていうところを今度霊的に解釈してください。今度聖霊をくださるって話なんです。ですか。ルカによる福音書は使徒の働きとワンセットです。同じ人に書かれています。宛てね、前の書と後の書ということで、使徒の働きが色濃く、その準備段階のような形で福音書に書かれているわけです。聖霊が与えられたんですね、弟子たちに。その聖霊の働きによって、イエス様が神様の、この神の国が押し入っていく、この福音書の働きを見てますけれども、見てください、使徒の働きでも起こってるでしょう。ここがポイントなんです。そしてもう一つ大事なのは、私たちと、さっき祈ってたけれども、祈り方を教えてくださいと言ったけれども、見てください、あなた方もって言ってます。複数形なんです。つまり、これは個人的に聖霊が与えられるという聖霊の満たしもあるんですが、それ以上に心を合わせて祈っているところで、それぞれに聖霊がその時に与えられるというペンテコステのことを話しているわけですよ。そして私たちも共に祈りを合わせていくところで、その共同体の中に聖霊が与えられるということなわけなんです。教会から離れて聖霊の満たしっていうのは、もう本当にナンセンスな話ですね。ナンセンス、わかりますね。意味のない、無意味な話です。御霊の賜物が与えられるというのは、第一コリントの12章で、教会に対して与えられ、益になるためにっていうのが書いてあるわけですね。教会の益になるために。人に仕えるっていうことを知らない人が、御霊の賜物を求めてどうするんですかってことなんです。だから私がよく、教会の中にもね、トイレ掃除できない人が聖霊の賜物を求めても意味ないよと。なんかこうね、聖霊の賜物ってね、聖霊満たされておおとかでエネルギーがあってね、そしてパーッて乗ったらパーッて癒される、そういうんじゃないよっていう話なんですよ。そんなのもう自己満の世界でしょ。トイレ掃除できない人がその癒しの賜物を求めちゃダメなんですよ。簡単に言うとね、分かりやすく極端に言うと、使えるんですよね。 人の益になるために仕えていくために主が与えてくださり、へりくだって貧しい中にあって御心を求めて主に仕えてイエス様のように人の足を洗うような形で人に仕えていく、その中でそして何か迫害されても甘んじていく、主を喜んでいく、その中で聖霊の賜物が共同体の中でも与えられるという内容になっていくわけなんですね。でこのようにして聖霊の働きをイエス様がおっしゃいました。でご自身が聖霊に満たされてことを行っておられました。で次も聖霊に満たされて行っていく働きの中で、まあ、それに難癖をつける人たちがいるわけなんですね。あ、ちょっとそこまで行く前にやはりちょっと見たい聖書の箇所あります。使徒の働き2章をご覧ください。ここやっぱり読みたいですね。まず、弟子たちに対してイエス様がお語りになったのが使徒の1章の8節ですけれども、しかし聖霊があなた方に臨まれるときあなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと言われて、イエス様は天に引き上げられました。使徒の働きの1章ですね、8節今読みました。そしてですね、彼ら何したかっていうと、12節ご覧ください。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はって言ったって書いてあって、この弟子の名前書いてますね。で14節、この人たちは婦人たちはイエスの母マリア、ちなみにここでマリアの最後の記述です。これ以降ないんですね。マリアここで終わりです。およびイエスの兄弟たちとともに、このイエスの兄弟というのは肉の兄弟のことです。半兄弟ですね。イエス様は諸女交換ですから、血はつながってないわけですよ。まあ父親側がつながってるけどね。で皆心を合わせ祈りに専念した。ここですね、皆心を合わせて祈りに専念していた。そして2章に見てください。50節の日になって皆が一つどころに集まっていたが、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと。一つ心になって一つところで祈っていたところに聖霊がそれぞれに下ってくださったという内容になるわけですね。そして戻りましょうかですね、先ほどのイエス様が、聖霊の力によって、悪霊を追い出す場面ですね。今までも悪霊の追い出しはありました、たくさん。その悪霊の追い出しのこの何ですかね、すごい、生々しい姿をですね、このルカは記していましたけど、今度はですねそれに焦点を合わせるというよりも、そのことを批評しそしっている話が中心になっています。いいですか。イエスは悪霊、それも推しの悪霊、新しい版だと何て書いてますかね、物を言わせない、何て書いてますかね、新しい版だと、もあれ新しい版の口を聞けなくする悪霊ですね。まあ推しっていうと、もう今放送禁止用語になってるんで、で悪霊が出ていくと、推しが物を言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだという者もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者もいたと。イエス様の宣教の働きの本質はこの霊の戦いでありました。悪霊追い出しから、いやその前にイエス様がバプテスマを受けられて、聖霊が鳩のように下られて、御霊がそのままサタンの誘惑の中に導いたわけなんです。そこから始まってます。そして、この宣教の働きをガリラヤで行われている時に、街道で悪霊に取り憑かれた人が叫び出して、あなたは聖なるものであるとか神の子であるとかっていうふうに、もう初っぱらからイエス様の本質を発言してしまったので、黙れとイエス様がおっしゃって追い出したというところから始まり、そして悪霊そのものは出てこないにしても、病人を癒すであるとかいろんなところでこのイエス様の言葉教えですね、 で、そこに伴う権威があるわけです。そのイエス様の言葉に権威があるという中で神の国が広がっていったわけでしょ。そしてその悪霊が、このまず今も出ていってるんですけれども、このものを言わせないようにする悪霊がいたと。で、この言える、あの口が聞けるようになったわけですよね。で、これはメシアの予言で、こう書いてありますけれども、イザヤ書の35章の6節で、足内は鹿のように飛び跳ね、推しの舌は、喜び歌うってこう書いてあるんですね。だから口聞けない人が喜び歌うと、この口が聞けて歌うことができるようになるっていうね、ことがこの予言されて、その通りになってるわけですよ。だからもうわんさかイエス様がメシアであるキリストであるという印というのはたくさんあるにもかかわらず、なんとその聖霊の技をイエス、この悪霊のベルゼベルと、これはバールの神のですね、異教の神のこの、神の一つっていうか、悪霊の頭です、悪霊ですね、それによってってこう言ってるんですね。でもう一つは天の印を試したと。でこれはね、天の印っていうのは地上での印、あなたやってるけども、じゃあ天からの印をって言って試してるわけですね。でこうやって2つのことを言ってるんですけれども、1つ目のこの悪霊についてをイエス様がこれから反論されて、そして29節以降でこの天の印ということについてイエス様がそこで、このお答えになっているわけなんです。で今日はですね、そこまでいきません。28節までで終わらせたいと思います。次回ですね、そのことについてお話ししたいと思いますが、17節。しかしイエスは彼の心を見抜いて言われた。どんな国でも内輪揉めをしたら荒れ廃れ、家にしても内輪で争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったら、どうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がゼルベブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がゼルベブルじゃないですね、ベルゼブルによって、もしね、私の奥さんいたら直すんだけども、ベルゼブルによって悪霊どもを、ね、直さなきゃダメですよ追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですか。だからあなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのですと。とってもとっても大事な話が、神の国についての攻防ですね、これをですね、見ていくことができます。で、私たちがこの神の国に入っているんだということ、福音を信じた者たちというのはこの神の国のリアリティ、神の国の霊の戦いの中に入っているということをまず知っていく必要があるんですね。国という概念、また国と国の衝突ということについても私たちは知っていく必要があります。この平和な日本においてはなかなかこのことが意識されることも少ないんですよね。ちょっとアメリカだとですね、こうちょっとびっくりする、日本人にとってはびっくりする、この学校でですね、公立の学校でも立ってですね、このなんだっけ、合衆国の国旗に向かってこのなんでかプレッチャー・アレージェンスって何て言うんですか、忠誠を誓うですね、このことを言ってですね、で授業が始まって、今もやってるんですかね、やってますか、もうやってないの、ショック、やってない、前やってましたよね、つい最近まで。あ、いや、私と同じ年代の人だったらやってるはずですね、小学校とか中学校でね、でやってるわけですよ。でやってた、ほらほらほら、30代でしょ、はい、やってた、ほら、そうでしょ。でちょっとびっくりしますよね、私たちが日の丸やってね、で生き延びたらちょっとこれ戦前のことを思い出したじゃないですか、でなんか今でもごたごたやってるじゃないですか。でまたそういうのもありますし、あとは徴兵の人たちもいますしですね、この韓国に行ったらまた北朝鮮も同じですけれども、でまたはその違うこの何ですか、民族同士がこの同じ国の中で生きているというその葛藤もあるわけですよね。で自分が少数派であって、少数民族であってですね、この多数派があってですね、いつも意識せざられで、以前は違う国だったのに今は違う国の中の国民になっているとかですね。 だからこれ意識することができるんですね。で、実にこのローマ帝国というのはまさにそのようなもので、帝国っていう概念ってね、これ難しいんですよね。で、どうしてか帝国主義、おじいさんおばあさんがここにいらっしゃったらね、わかるかもしれませんけれども、昔は大日本帝国だったんですから。で、その帝国の中の植民地が朝鮮半島だったわけですよ。で、満州というのは傀儡だったんですよね。で、台湾もそこの植民地だったわけですよね。で、これ大英帝国というのは一番大きかったわけですよね。当時、もうちょっと前に行くと。だから国という単位があるんだけど、それをもこう、なんか世界の政府みたいな感じですよ。押し付けていくわけですよね。で、だからこの国の概念というのがこれはっきりしていくわけなんです。自分がどういうところにアイデンティティを持っているかというのは分かってくるんだけど、日本人それがなんかね、こうなんかなんかこうなんか平和ですごい国だと思うんですけども、なかなか持ちづらいわけですね。でも知らなければいけない。国っていうのは権威が一つ、全ての共同体がそうです。権威はたった一つしかありえないです。いやー、それはひどいでしょう、独裁制でしょう。違うんです。権威が二つになったらどうなるか、朝鮮半島になります。政府が同じところに二つあるんです。今キョトンとしてますね。あそこの38度線っていうのは休戦ラインなんですよ。あそこは国境じゃないんです。大韓民国、韓国の朝鮮半島の地図というのは中国との国境のところの都満港までが大韓民国なんです、今でも。で、憲法はそうなんです。だから脱北者の人がインチョン空港に降り立ったらそのまま国民なんです。そして朝鮮人民共和国だっけ、なんかあと忘れ、朝鮮人民民主の忘れますけど長い言葉ね、共和国、なんだか共和国ってあるじゃないですか。彼らはとプサンまでがあれなんですよ、その朝鮮の北朝鮮の国なんですよ。どうなるかって言ったら戦争を起こすしかないんですね。二つの権威があるとそうなっちゃうんです。一つでなきゃいけないんですよ。夫婦の中でもそうなんです。誰かがハンドル握らなきゃいけないんです。みんな一緒に握りましょうってできないんです。男の人がハンドル握るんでしょ。だから第一コリントの中では女の頭は男であって、男の頭はキリストであって、キリストの頭は神である。大事なのは三位一体の神の中でさえが権威が一つなんです。第一角、第一位、第二位、第三位となって、三位の位は位でしょ、位でしょ。第一は父なる神で、第二がキリストであって、第三が聖霊なんです。キリストは全く父と同じ同質の方ですけれども、父の権威に完全に服しておられたわけです。聖霊はキリストを証しするためにキリストに服しておられるわけなんです。権威というのは一つでしかないんです。で、これと私たちがキリストの権威の中に自分の身を置いていくというところにつながっていきます。先ほどの祈っていく、御言葉に従っていく、そして何者のこの妨げる、自分とイエス様との間の妨げるものを全部除いていくっていう話につながっていくわけなんです。誰の国にいるのか、イエス様の国に私たちはいるわけですよ。で、ここで神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方か、神の国はあなた方に来ているんですって言ってます。この神の指ってのはすごい大事なんですね。この指が出てくるのは出エジプト記なんですね。具体的には出エジプト記の8章の19節です。イスラエルの民がエジプトに下りました。ヤコブの家族が。そしてエジプトの国はパロがいます、王様ですね。けれどもそこのイスラエル人は神の民なんですよね。神の所有の民なんです。そこでモーセを使わして、神様は、パロに対してこの私の民を出て行かせなさいと言ったんです。ところがパロが拒否した。そこで災いが下るんです。まさに神の国が世に対して攻め入っている姿です、災いが下ります。その災いというのはナイル川が血になる、カエルがそこから出てくる、この地面の塵から血が、それがブヨになっていくと ですか。そういうふうな形で災いが下るんですけど、その対象は全部エジプトで神々と呼ばれているものでした。ナイル川も神様だった、カエルも神様だった、ブヨも神様だったなんですね。でそこでモーセがパロ前に出た時に反対者がいたんです。魔術師なんですね。アロンの杖が蛇になったらパロの前で自分たちの杖を蛇にしたんです。そしてナイル川が、ナイル川を血にした時には彼らもその水を血に変えたんですね。そしてカエルをこのナイル川から出した時にも彼らもちょっと小さな、本当に小さな規模でこのカエルを出すことをしたわけなんです。このようにして神様の技を邪魔している魔術師がいたんですけれども、その塵がね、ブヨになった時には彼らは真似することができなかったとあります。そして獣とか人にそのブヨがついてみんな苦しんでいるところで、彼らは何て言ったかって言ったら、これは神の指ですってこう言ったんです。パロに対して言って、パロが私たちはこれはもう対抗することができませんというところで出てきたのがこの神の指なんです。つまり神の国なんて所詮この世の国と同じだよと、簡単に言ったらキリスト教なんて所詮この世のものだよと、宗教だよと、こう言ってる中で、あ、ちょっと待ってよ、違うと、やばいというのが、その分岐点になるのがこの神の指なわけなんですよ。その神の指によって悪霊どもを追い出しているならば、神の国はあなた方に来ているのですと。この戦いの中にいて、もしこの戦いが起こってなかったら、自分がキリストにまだついていないということです。私そんなに迫害ないんですけども、あ、それはね、イエス様にまだついてないからなんです。悪霊がね、悪魔がね、その相手にもしてないんですよ。本気でイエス様についてったら、本気でこのジーザスフリークってイエス気違いになったらですね、迫害が始まるんです、必ず。と同時に神の技がどんどん起こってきます。でその起こるっていうのは起こすんじゃないんです、起こるんです。自分を通して共同体を通して起こるんです。で次も大事です。20節、強い人が十分に武装して自分の家を守っている時にはその持ち物は安全です。しかしもっと強い者が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けますと。わかりますか。強い人っていうのは力を持っている人がこの、その家を守っている時に安全だと、これ悪い意味で使ってるんですよ。そこにもっと強い人が来たら、その強い人を取り除くことができて、それでそこにあるものを分取ることができると。どっちがもっと強い人ですか。イエス様ですよ。そしてその強いものの最初の方が悪魔ですよ。でもこれも先ほどの出エジプト記にのことを考えればもっと分かりやすいですね。イスラエルの神がもっと強い方で、パロが強いものです。エジプトは平穏でした。しかしそれは奴隷制に基づく平穏でした。パロの所有物になっていたわけなんです。そこで騒動が起こったわけです。なぜかと言ったら、もっと強い方、イスラエルの神がパロに対峙したく、対決されたわけですね。それによってイスラエルの民がエジプトから出ていくことができる。彼らも分取り物の一つであるし、また彼らがエジプトを出るときにエジプト人が金や銀をあげたわけですね。こうやって奪い取っていったという、そういう内容になっていくわけなんです。ですから、ですから、ですから、めっちゃめちゃ大事なのは、霊の戦いにおいて表面的な奪い合いではなく、誰が頭になっているか、誰がドンになっているかを見定めていくことが大事なんです。霊的な識別力がすごい大事ですね。だって例えばね、実行犯捕まえてもね、わかりますよね、黒幕捕まえないとまた犯罪始まるんですよ。そうでしょ、根絶ならないでしょ。例えば今のイスラム国ができてですね、 すごくこういろんな戦いがありますけれども、今空爆してますよね。あとアラブ国の勇士たちがこの空爆も手伝ってですね、アメリカがやってますけれども、そこに問題があるんじゃないです。じゃあ仮にですね、今そのイスラム国のカリフを宣言したですね、その一番上の人を宣言した、なんだっけ忘れちゃった名前、覚えてないんだけども、彼をじゃあ暗殺して殺したとしましょうね。なんか要因をね、CIA かなんか分かんないけど要因つって、でもダメなんです。でここをね見極めてないんですよ。今の問題は何がいけないか、イスラムそのものなんです。イスラムの思想なんです。コーランとクルアンとそしてムハンマドですね、これを目に見えないものがその人々を動かしてるんです、ね、これ言ったらね、じゃあムスリムと戦争するんですか。いやそういう話じゃないですね。ムスリムは素晴らしい人たちたくさんいますよ。もう大部分は素晴らしいですよ。伝道したら多分ね、ムスリム、ここに留学生で来てるね、ムスリムの人の方がね、日本人より伝道しやすいと思うよ。もっと優しいし、もっと純粋だし、素晴らしい人たちですよ。今そういう話をしてるんじゃないです。で、そういう話をし始めるとですね、喧嘩してるとか、なんだかなんだかってこう話になっちゃう。これがいわゆる実行犯ばっかり見てて、黒幕見てない証拠なんですよ。どこに頭があるかって話なんです。どこに頭があるか。で、この頭をキリストにあって縛っていかないと、いつまでもいつまでもモグラ叩きのようにモグラが出てくるわけですよね。でもその頭を縛ったらどんどんどんどん起こりできる。で、いろんなこのね状況、例えば皆さんがこの家庭の中で問題がある、ね、あるいはその職場で問題がある、教会でなんかいろんな問題が起こってくる。で、その中で何が問題なのか、何が重要なのか、いつもいつもはっきりしているのは、自分がキリストにを頭にして、自分がキリストの権威のもとにいるかどうかというところに至りつきます。そして悪魔がどこに今要塞を持っているのかということに次の段階で来るわけなんですね。で、それが分かるとですね、あとはヤコブの手紙に書いてます、神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そしたら悪魔は逃げますということが可能になるわけなんですね。で、もう一つ、次ですね、私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。ここも大事ですね。私たちがどっちについているかをいつも見てください。これね、中庸であるとか中立っていうのはありえません。例の戦いにおいてどっちかになろうっていうのはありえません。戦争の中で一番やばい人、一番ボコボコに叩かれる人、どっちの味方にもなってない人です。そうですね、どちらからも撃たれますよ。あるいは二重スパイって一番嫌がられるね。わかります。スパイはね、それもすごいよ、拷問されたり。二重スパイってね、もう 2つの国からそれがまずいんです。だから何事においてもこのね、人間主義になっちゃダメなんですよ。つまり何かっつったら、一人一人が神からの取り扱いを受けているんだということなんです。仲介しちゃまずいんです。自分がイエス様を主として仰いで、その中で動いていくことに専念していくわけであって、それによって初めて相手がイエス様の中に入るか、それとも拒否をするかのどっちかになるんです。これ見るのつらいですよ。拒否するの見るのつらいですよ、めちゃめちゃ。だから中このちょっと融和したいよね、ちょっとこうなんか灰色にしたいじゃない。それ一番まずいんですよ。で、その一番まずいっていう話が次に出てくるんですけれども、主人の家ない家の話で出てくるんですね。汚れた霊が人から出ていって、水のないところをさまよいながら休み場を探します。 一つも見つからないので、出て行った自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いてました。なんかいいね、掃除してきちんと片付いてるって。でもダメなんですよ。そこで出かけていって自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、皆入り込んできてそこに住み着くのです。そうするとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。悪霊を追い出してもらっているのに、キリストを自分の主としてないので、状態がもっと悪くなったことをここでイエス様が話しておられます。ここで同じですね。イエス様をどれだけ自分が主として崇めているのかどうかであります。その中で初めて悪霊の力に対抗できるんです。表面的なところで悪を追い出そうとしても無理です。でもキリストが自分の主となっていれば、徐々に徐々に悪霊どもは去っていくんですね。急に悪霊を追い出してもらってもそれは素晴らしいんですけれども、そこでイエス様に全面的に従っていくことをしなかったら、もっとこう状態が悪くなってくる。こうなっちゃうんですよ。で、イスラエルは国民としてこの悪い結果を被ったんですね。イエス様が悪霊を追い出す働きをしてくださいました。そこに恵みがやってきました。ところが肝心の主人を受け入れなかった、イエス様を受け入れなかったんです。どうなったか。そのイスラエルは紀元の70年にローマによって神殿が壊されたんですね。主人を受け入れないと状態がもっと悪くなるんですね。そして最後2節見ましょう。この27節と28節。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだ腹、あなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですと。ルカの福音書は本当に女性のことをたくさん書いてます。本当にすごいね。ショービニストって何て言えばいいかな、日本語で。女性差別主義者っていうか、その男がね、こう女性を蔑視するみたいな、まあ、そういう意味なんですけども、それを決して許さないのがイエス様の福音ですね。女性に対する尊厳が本当に与えられて、ルカはそれを本当たくさん描いてますね。 でもここでは、まあ、悪い例で使われてますけれども、なんと幸いなことでしょうと、あなたのお母様はね、マリアはじゃあどうだったのかなって言ったら、イエス様はすぐ否定されますね。いや、もっと幸いなのはって言って否定しますね。御言葉を聞いてそれを守る人がもっと幸いなんだよと。そうですね。ここでね、やはりね、もうずっと一貫して出てくるのが、その人々の称賛であるとか、周りの出来事であるとか、ワインやサンやとか、あとまた今こうそしりがあったでしょ、この悪霊によるものだとかっていうそしりもありましたよね。いろいろあるんですが、邪魔になるんですよね。で、この称賛でさえが、あなたは幸いですと、あなたの乳房、母親ね、あなたの母親は幸いです、そういうなんか本質から外れたことでなんか話が盛り上がっていくであるとか、それもイエス様はすぐにですね、この霊の戦いの中におられるので、違うよと、御言葉を聞いて守るものがもっと幸いなんだよと、元のベーシックに戻っておられるわけなんですね。これが神の国ですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、どうぞあなたが今から本当に私たちも、この分かち合いをしながら、祈りつつ、そして本当にこの神の国の中に私たちがおるということを、あなたが私たちに教えてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞお願いいたします。一人一人にあなたの豊かな恵みをお与えください。そして本当に神、本当にイエス様がおられるということ、イエス様が働いておられるということを、イエス様を第一にすることによって見出していくことができますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。